声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。まだまだ寒い日が続きます。お元気でお過ごしでしょうか？さて、2月3日、節分の日には、恵方巻きを食べる風習があります。その年の恵方に向かって、願い事を浮かべながら、一本丸ごと黙って食べるのが作法とされています。途中で話したり切り分けたりせず食べることで運を逃がさないと言われています。また具材には七福神にちなんでかんぴょう、しいたけ、卵焼きなどの7つを入れるのが一般的です。今年の恵方は南南東。一年の福を願いながら楽しく恵方巻きを味わいましょう。それでは、令和8年2月発行、お元気ですか？県議会です。ナンバー130の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた12月定例県議会の模様などをお知らせします。どうぞお聞きください。はじめに、第373回12月定例県議会の概要です。兵庫県議会は12月定例県議会を令和7年12月2日から12日まで11日間にわたり開催しました。12月2日の開会日には条例改正などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。12月5日の本会議では、各会派を代表して4人の議員が代表質問を行いました。8日と9日には、9人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。12日には7名の議員が補正予算案に対する質疑を行いました。この定例会では、議案47件を可決・承認・同意、請願1件を採択、意見書6件を可決し、閉会しました。続いて、12月定例県議会で可決した、令和7年度12月補正予算・緊急経済対策についてご紹介します。今般の国の総合経済対策 18.3 兆円を踏まえた、物価高騰対応、重点支援、地方創生、臨時交付金等を活用し、長引く物価高騰の影響を受ける県民生活を下支えするとともに、養殖マガキの不漁やインターネット人権侵害の防止、長江鶴のゲートの緊急防除といった9月補正予算編成後に生じた新たな財政需要に対応する補正予算を可決しました。予算規模は 918.8 億円です。補正予算の概要は以下の通りです。1、県民生活の安定化に向けた支援 340.1 億円。足元の物価高への対応、兵庫家計応援キャンペーン、ハバタンペイプラス第5弾の実施など、賃上げ環境の整備、医療・介護等支援パッケージへの対応、播磨の養殖マガキの不漁に対する応援パッケージ、インターネット人権侵害の防止、2、社会基盤の充実強化 578.7 億円、防災・減災・国土強靭化の推進、長江鶴のゲート被害への対応。続いて、12月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。まずは、予算及びその他議決案件です。議員提出議案、可決・計1件、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 知事提出議案、撤回の承認、計1件、知事及び副知事の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、第77号議案、可決承認同意、計46件、令和7年度兵庫県一般会計補正予算第3号、令和7年度兵庫県一般会計補正予算第4号、インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例、兵庫県住宅再建共済制度条例の一部を改正する条例など、継続審査、計1件、知事及び副知事の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、第146号議案。次に請願です。物価・賃金上昇により、医療・介護・福祉関係の経営が逼迫しており、閉院や倒産が相次いでいる中で、国民・患者・利用者の健康を守り、さらには国民皆保険の堅持を求める意見書提出の件の1件を採択しました。次に意見書です。物価・賃金上昇により、医療・介護・福祉関係の経営が逼迫しており、閉院や倒産が相次いでいる中で、国民・患者・利用者の健康を守り、さらには国民皆保険の堅持を求める意見書。JR ローカル線の維持に向けた国の積極的関与と支援措置を求める意見書。持続可能で質の高い福祉サービス提供体制の確立と地域共生社会の実現に向けた抜本的政策の推進を求める意見書。公立病院等の厳しい経営状況に対する支援策を求める意見書。高齢者等のデジタルデバイド対策の充実強化を求める意見書。地方税財源の充実確保を求める意見書の計6件を可決しました。続いて12月5日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問。1、自由民主党、吉岡武、神戸市垂水区。選ばれる兵庫に向けた産業立地の促進について。質問。全国的に不足の産業用地の造成には、道路整備、上水道、工業用水道、排水、高圧電気線路や変電所、さらに規制緩和等が必要であり、知事をトップに据えた体制を作り、今後もものづくり県兵庫を未来につなぐべき。答え、答弁者、知事。県内で分譲可能な産業用地が将来に減少すると予測される中、用地確保による立地の促進は課題である。今後は兵庫神戸投資サポートセンターの機能強化、尼崎フェニックス事業用地や臨海部の未利用地の早期分譲、市町主導の市街化調整区域での開発計画への規制緩和や技術的支援、産業インフラの活用などの総合調整を行う知事トップの全庁横断的な推進体制の整備を検討し、関係部局が一体となった戦略的な産業立地を展開する。用語解説、兵庫神戸投資サポートセンター。兵庫県内での新規立地や事業拡張を検討されている事業者を対象として、ニーズに応じた用地紹介や優遇制度の案内、立地に関する各種手続きなどを総合的にサポートする相談窓口。2. 維新の会、飯島義夫、姫路市。県信用保証協会の改革について。質問。 県信用保証協会の理事長は知事が任命し、これまで県 OB 職員が就任している。昨年の私の12月代表質問以降、この1年で理事長の選定の改革についてどのような検討が進められたのか、民間人材等公募への道筋はどうなのか。答え、答弁者、副知事。県信用保証協会の理事長の選定については、公正性の確保と説明責任の徹底を重視し、選定方法の見直しについて同協会と協議している。現理事長の任期は令和8年度までであり令和9年度からは公募や経済団体等からの推薦による複数候補者の中から選定する方式などの導入に向け検討を進めていく。3、公明党、小泉博樹、天ヶ崎市。不登校児童生徒支援員の全校配置と支援体制の強化に向けて。質問。支援員の存在は子どもたちが安心して学校生活を送る中で大きな効果を発揮している。一方、学校との情報共有が不十分で支援員が悩み孤立するなど課題もある。小学校全校配置を早期に行い、支援体制の強化が必要。答え、答弁者、教育長。支援員の配置は、教員などからも生徒への支援に効果が出ているという肯定的な回答がある。支援員には、教育事務所単位や市長単位での研修会を実施し、校内サポートルームの運営が円滑に進むよう、実践事例集により周知している。議員からの指摘や市長教育委員会からの小学校全校への支援員の配置拡充に向けた強い要望があり、令和8年度当初予算編成過程の中で、小学校での全校配置を視野に入れ、支援員配置支援の拡充を検討したい。用語解説。校内サポートルーム。学校に行けるけれど、自分の教室には入りづらい。または、気持ちを落ち着かせたい児童生徒が、校内で安心して過ごせる居場所。4、兵庫県民連合、向山志保、加古川市。県立病院の運営について。質問。持続的に安全安心な医療を提供できるよう、経営の危機に直面している県立病院をどのように運営していくのか、病院事業管理者の決意を伺う。答え、答弁者、病院事業管理者。病院運営において、急激な物価や人件費の上昇を診療報酬に転嫁できず、令和6年度は過去最大となる赤字を計上することとなり、危機的状況に陥っている。この危機を乗り越えるためには、職員全員が一丸となり、強い覚悟を持って経営改善策を着実に進めることが必要である。各病院長と共に強いリーダーシップを発揮し、県民に安全安心な医療を提供する最後の砦としての県立病院の使命を果たしていくため、あらゆることに取り組んでいく。引き続き12月8日9日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1、北野実、自由民主党、姫路市。質問。不妊症等に関する支援推進条例に基づく県の取り組みを評価する一方、妊娠成績把握など課題もあり、継続的支援のあり方について所見を伺う。答え、答弁者、知事。男性不妊を含む専門相談体制の充実、経済的負担の軽減など、 体系的、継続的な取り組みを進める環境を整えている。今後は治療と仕事の両立支援に向けた企業への働きかけ、プレコンセプションケアの推進など、市町とも連携し、積極的な取り組みを展開していく。用語解説、プレコンセプションケア。性及び健康に関する知識を持ち、妊娠及び出産の希望を含む自らの将来を考え、健康管理を行うこと。2. 大原隼人、維新の会、尼崎市。質問。本県のツキノワグマの目撃状況は激減しているが、来年度以降、引き続き喫緊の課題となる。人身被害防止にどう取り組むのか。答え、答弁者、知事。知事を会長とし、警察本部などを構成員とするツキノワグマ対策連絡会議を開催し、クマ出没予測等の情報共有、被害防止対策の一層の連携を確認し、県民に人身被害防止に向けた注意喚起メッセージを発信した。今後も地域と一体となって持続可能な熊管理を進め、人身被害の防止を図る。3. 松尾智美、公明党、姫路市。質問。持続可能なマガキ養殖に向けて、県と漁業者が連携したマガキの生育や漁場環境の調査、モニタリング体制を強化すべき。答え、答弁者、農林水産部長。県の海域環境情報に加え、漁業者の観測情報等も集約して、調査精度を高めるとともに、観測期間を延長して通年実施するなど、漁場環境のモニタリング強化を検討する。合わせてこれら情報を被害軽減や生産管理に活用できるよう、速やかに漁業者へ伝達する仕組みも検討する。4. 橋本成人氏、兵庫県民連合、宝塚市。質問、部費、カンパ、保護者会費など、県立高校部活動の資金位置づけを明確にした管理説明責任の具体的な指針の策定について。答え、答弁者、教育長。不祥事の再発防止に向け、部費は学校徴収金に準じて、徴収、管理、水筒、決算の取り扱いの徹底を周知しており、諸団体からの補助や援助は、団体の規定に基づき、適切に処理すべきものである。任意の支援には課題もあるが、不正防止体制や管理責任の確立を検討していく。5. 松本雄一、自由民主党、加古川市。質問。若者が県内で学び、働き、家庭を築き、地域活性化へつなげるため、若者 Z 世代応援パッケージの効果、検証、改善について。答え、答弁者、知事。若者 Z 世代応援パッケージを効果的に推進するため、行動変容を図る成果指標を設定し、全体の進捗を点検・評価する枠組みを整備した。検証結果は全庁で共有するとともに、有識者会議に諮り、改善につなげるとともに、躍動カフェ等を通じて若者の声を広く聞き、内容の充実を図ってゆく。6. 北村聡、維新の会、神戸市中央区。質問。部活動の地域展開を見据え、スポーツハラスメント等の予防啓発と、問題発生時の地域クラブ等の体制整備をどう進めるのか。答え、答弁者、教育長。 県独自の地域クラブ指導者資格講習会などを来年度から実施できるよう現在検討している。また、体制整備については、県独自の体制整備ガイドラインの作成や、地域クラブサポートセンターの設置による相談窓口の開設などの検討をしている。7、村岡真由子、自由民主党、三木市。質問、地域特有の資源や強みを生かした産業立地や土地空間利用等に向け、地域ごとに基本方針を策定することの必要性について。答え、答弁者、企画部長。県内各地域にはそれぞれ固有のポテンシャルがあり、それらを生かして活性化を図ることが重要であるため、地域創生戦略では県民局単位で方針を定めている。必要に応じてビジョンや方針等を検討しながら、地元の市町、関係団体、企業等と連携して取り組みを進めていく。8、伊藤勝正、公明党、明石市。質問、県立がんセンター跡地への明石市民病院移転、粒子線センター機能のがんセンターでの継続について、現時点の可能性と検討状況は。答え、答弁者、病院事業管理者。明石市は6月策定の基本方針で、市民病院移転候補にがんセンター跡地を示した。条件面の課題を踏まえ、市から正式要請後に協議を始める。粒子線センターの知見継承は重要だが、病院事業単独での施設整備は現実的でなく、民間事業者等による整備運営の可能性を探る。9、浜田智明、自由民主党、洲本市。質問、地域特性に即した市町域を超えた広域連携による水道広域化推進プランの早期実現を県がリーダーとなって推進すべきでは。答え、答弁者、知事。人口減少が進む中、施設を維持しながら更新や耐震化を進めるには、市町水道の経営基盤の強化が不可欠。国の補助制度創設などの動向を注視しつつ、県のリーダーシップのもと、長期的な視点で市町に広域化を働きかけ、安全で持続可能な水供給体制の確保に取り組んでいく。また、12月12日、本定例会に提出された補正予算案に対し、幅短ペイプラス第5弾の今後の展開や、間垣の不良に対する支援などについて、次の議員が質疑しました。立花修太郎、自由民主党、別府健一、維新の会、里見孝恵、公明党、小西博則、兵庫県民連合、白井貴弘、躍動の会、正本悦子、日本共産党、小林正彦、無所属。以上、12月定例会の模様をお伝えしました。次に、政務活動費のさらなる適正な運用に向けた対応についてお伝えします。政務活動費の不適切な使用への対応。松井茂樹元議員による政務活動費の不適切利用に対し、12月12日、議会として生田警察署へ告発状を提出し受理されました。県民の皆様の信頼を損ねたことを改めて深くお詫び申し上げます。警察の今後の捜査に協力するとともに、政務活動費の適切な執行に一層を努めてまいります。政務活動費調査等協議会の開催。学識者で構成する本協議会は、政務活動費にかかる議長の調査権の実効性確保に資するため、1、 収支報告書の是正命令に関する意見、2、適正使用に係る事項について調査審議しています。12月22日には、執行状況及び制度見直しの方向性について、委員と各会派代表者が意見交換を行いました。続いて、常任委員会の活動紹介です。兵庫県議会では、7つの常任委員会が設置されており、本会議から送られてきた議案などを審査しています。議員はいずれか一つの常任委員会に所属しており、閉会中、会期外においても、担当する行政施策の調査を行っています。総務常任委員会、地域創生、防災危機管理対策、スポーツ振興、デジタル化の推進など、幅広い分野を調査しています。今年度は特に地域創生の新たな展開をテーマに調査研究を行っています。8月には家島や上郡町を訪問し、地域での暮らし存続を目指したまちづくりの取り組みなどを調査し、現地で活躍する住民の方との意見交換も行いました。これからも皆さんの声に耳を傾け、全力で取り組んでいきます。健康福祉常任委員会。誰もが安心して暮らせる社会を目指し、健康、医療、福祉など生活に身近なテーマを調査しています。今年度は特に持続可能な病院経営を重点テーマとし、調査研究を行っています。9月には福祉のまちづくり研究所を訪れ、福祉用具やリハビリ支援技術等の研究開発現場を視察しました。これからも皆さんの声に耳を傾け、誰も取り残されない社会の実現のため取り組んでいきます。産業労働常任委員会。兵庫を牽引する産業の創出や、中小企業の経営基盤強化、国際交流、観光振興などについて調査をしています。今年度は特に観光振興による兵庫経済の活性化について、重点的に調査研究に取り組んでいます。9月には峰山高原を訪問し、指定管理者としての運営状況を視察しました。これからも県民の皆さんの声を的確に反映させ、兵庫の産業のさらなる活性化を目指し、全力で取り組んでいきます。農政環境常任委員会。自然と共生する持続可能な農林水産業の実現に向け、環境問題や農政振興などについて調査しています。今年度は特に森林の多面的機能の持続的な発揮について重点的に調査研究に取り組んでいます。9月には当番淡路地域を訪問し、農業や暮らしを支える東条川疎水や環境に優しい農業の取り組みを視察しました。これからも皆さんのご意見を聞き、委員一同全力で取り組んでいきます。建設常任委員会。交通基盤などの整備、安全安心な県土づくり、魅力あるまちづくり、快適な住まいづくりに向けた調査をしています。今年度は持続可能な公共交通のあり方について重点的に調査研究に取り組んでいます。11月には工事中の大鳴門橋自転車道整備予定箇所を視察し、新たな交通の可能性について調査しました。これからも皆さんの声に耳を傾け、委員一同全力で取り組んでいきます。文教常任委員会。学校教育に関することや、美術館、博物館といった社会教育に関することなどについて、県の取り組みがさらに良くなるよう、 現地視察も含めた調査研究を行っています。表紙は県立霞高校海洋科学科視察の様子。今年度は部活動の地域展開を重点テーマとしています。子どもたちが絆を育み、自分らしいありたい未来を思い描き形にしていけるよう、委員一同心を込めて取り組んでいきます。警察常任委員会、暴力団特殊詐欺防止、交通安全の対策やテロ・大規模災害対応などについて調査を行っています。今年度は特に特殊詐欺及び SNS 型投資・ロマンス詐欺防止対策をテーマとして調査研究に取り組んでいます。これまで阪神・播磨地域の警察関連施設等を視察し、現地の課題把握に努めました。これからも県民の皆さんが安心して暮らせるよう全力で取り組んでいきます。次に常任委員会と県民との意見交換会についてお伝えします。地域で様々な活動を展開している県民の皆さんの声を直接現地でお伺いし、常任委員会の審議や調査研究活動を通じて県政に反映していくため、常任委員会と県民との意見交換会を県内各地で実施しています。総務常任委員会、丹波篠山市、9月9日。創造的職人宿場町福住事業協同組合や地区内事業者の皆さんと、地域づくり人材の確保等の新たなアイデアによる地域創生の実現をテーマに、地域内総生産の向上や町全体の再生を目指すリジェネラティブな観光まちづくりなどについて意見交換を行いました。産業労働常任委員会、豊岡市、11月13日。城崎温泉観光協会の皆さんと観光振興についてをテーマに、 DX 化による旅館経営等の合理化への効果、教育機会の確保、相談対応、またインバウンド観光客の増加に伴うオーバーツーリズム、人手不足、二次交通等の課題などについて意見交換を行いました。最後に次回の定例会日程についてです。次回定例会は2月17日から3月25日に開催予定です。令和8年2月発行、12月定例県議会の内容をお届けした、お元気ですか？県議会です。ナンバー130はいかがでしたでしょうか？皆さんのご意見やご感想をぜひお聞かせください。宛先は、郵便番号 650-8567 で、住所記載不要、兵庫県議会事務局調査課、図書室、図書広報班までお願いします。電話番号は、神戸 078-362-3720。ファックス番号は、078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は、2月定例県議会の様子をご紹介します。5月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は中西秀夫でした。